はい、皆さんこんにちは。2時過ぎたところですね。そろそろもうちょっとで、あといくつあるんですかね。セッションがあと4つあるんですかね。楽しんでいっていただければと思います。まず自己紹介しないといけないですね。私、マイクロソフトでエヴァンジェリストという仕事をしております、奥主と申します。Windows 8とか IE 関係の、こういう講演とかですね、あと情報発信をこれから、今まで控えめだったんですが、これからじゃんじゃんやっていくことになると思います。で、なんかここに怪しげなものがあるんですけど、これ僕のセッションじゃないので この後のどれかのセッションが何かをやってるみたいなんで、ちょっと楽しみにしておいていただければと思います。はい、ということで、この時間、最初にちょっと質問させてください。1つ前の溝口のセッションも参加されてた方、どのくらいいらっしゃいますか？ちょっと挙手いただいていいですか？ほとんどですね。じゃあ、極力ですね、スライドは実はちょっと重なっている部分もあるんですけれど、その辺はうまくですね、やっていこうと思います。で、開発者の方にとって IE10 という観点ですね。このセッションはそういう観点でお話をしたいと思うんですけども、1個前のセッションでも申し上げてました通り、IE9 から始まったウェブ標準に、本格的にしっかりとですね、サポートしていくというところを、IE10 も踏襲しているというのは、1つ前のセッションでも申し上げていた通りです。で、タッチ対応の話もですね、ちょっとさらっと出てました。で、確かにタッチでですね、ブラウジングができるようになっていて、ピンチで、Zoom もですね、他のタブレット型のですね、プラットフォームと同じように、ブラウジングができるようになっております。で、真ん中ですね、今日ここを実は持って帰っていただきたいなと思っていて、ここに一番時間かけたいんですけれども、いろんなツールが今までも出てきています。ツールっていうと、今日基調講演でビジュアルスタジオって出てたんですけれども、ビジュアルスタジオでの HTML5 の入力支援機能とか、そういうのも非常に2010からですね、良くなっていて、今日後半にビジュアルスタジオが3連発でセッションがあるんですけど、ツールに興味がある方はですね、ぜひその3連発見ていただきたいなと思ってますが、ここではですね、IE に関する話なので、どちらかというとですね、今後、皆さんが IE、 今までのバージョンの IE に対応したコードが入っているサイトに対して、じゃあ IE10、ちょっとちゃんと正しく言うと IE9 以降ですねの、ウェブ標準に寄り添った形での、サイトコードに変えていくときにですね、役に立つようなツールっていうのを、少しご紹介できたらなというふうに思っております。それから IE 標準でついている、開発者向けといった方がいいの、デザイナー向け、開発者向けというべきか、実際のレンダリングをですね、少し、いじくってみたり、デバッグしてみたり、そういうようなツールが F12 開発ツールというのがあるんですけども、その話を少しさせていただこうかなと思っております。このスライドを見ると分かるんですけれども、随分と Windows Phone をお使いになられている方はこのスタイルに結構慣れている部分もあるかもしれないんですが、 Windows Phone をお使いじゃない方はですね、アドレスが下にあるっていうのになかなかこう慣れないと思うんですけれども、使ってみるとですね、実は、タイルがこういうふうに上に、タイルというか、お気に入りというかタブがですね、上に出ている形と、下にこういうふうに比較的大きめのボタンでですね、存在するというのが、タッチで触っているとですね、かなり慣れてくると、すごい使い勝手がいいというふうに私は思っています。実際に皆さんにお使いいただいて、ぜひネットでですね、いろいろとつぶやいていただいたりできたら嬉しいなと思ってます。これさっきもありました、デスクトップ版、メトロスタイル版、もうちょっとシステム屋っぽく話してみたいと思います。2つですね、あるんですね。要は1つのプラットフォームと呼んでるんですけれども、さっき実はさりげなくデモしていった時にですね、こっちがデスクトップ版です、こっちがメトロスタイル版ですというふうにプロセスエクスプローラーの中で見せてたんですけれども、よく見てた方はお分かりになったと思うんですが、両方とも i エクスプローラーエグゼだったんですね。なので、実はこの IE はですね、1つのエグゼの中で両方を制御している状態になっています。というのを覚えておくとですね、結構いいかもしれません。それから、右側にあるメトロスタイル版、先ほども申し上げた通り、 このセッションから来られている方のためにもう一回申し上げますと、プラグインがフリーな設計になっているので、ActiveX あるいは、弊社でいうとシルバーライト、あるいは、Adobe さんであればフラッシュ、こういったプラグインがですね、一切動きません。動きません。なので、どちらかというと、そういうようなコードが本当に必要であるということをよく吟味いただいた上で、これからのスタイルは他のプラットフォームでももうプラグインフリーな他のプラットフォームもあると思うんですけれども、同じようにどんどんどんどんそっちの方向に進んでいくんだろうなというのは見えております。なので例えばですね、シルバーライトを例に挙げると、もうシルバーライトじゃあメトロスタイル版側で使えないからという判断はここではちょっとストップかなというふうに思っていまして、シルバーライトじゃないとできないこと、もしくはフラッシュでしかできないことというのがまだ存在すると思った方がいいです。つまり HTML5 は万能ではないんですね。すべて何でもできるわけではありません。なのでその時が来れば、標準がもっと拡張されて、皆さんが望んでいらっしゃるすべてのことがもう標準の中でカバーできるようになってきたら、ひょっとするとそういうこともあるかもしれないんですけども、引き続きですね、そういうことも考えないといけない状況であることは変わらないです。開発者の方向けのトークなんで実直に申し上げます。それから今日基調講演でも少し話があったんですが、今までのデスクトップ版の資産をしっかりとそのまま使えることをちゃんと心を砕いておりますという話があったんですが、デスクトップ版を使うと今まで通り、IE10 になっているので、そこの部分でですね、例えば Web 標準がより使えるようになっているとか、あとはところどころですね、非常に細かいところでひょっとするとお気づきの点が出てくるんじゃないかなとは思いますが、デスクトップ版で動くという観点においては、そちら側ではプラグイン動きますので、同じようにですね、お使いいただくことができます。開発者の方にとっては、プラグイン動かないんだっていうのがですね、ネットを見てるとものすごく大きく取り上げられているんですけども、デスクトップ版で動きますので、どちらかというとですね、今後プラグインでどうしても作らなければいけないかどうかというところをウェブ標準にどんどんどんどんですね、寄せていく方が潮流としては大きいので、そちら側にどんどん行くとなった時に、メトロスタイル版がこう生きてくるということになるんじゃないかなと思っております。で、標準のサポートに関してですね、先ほども少しあったんですが、もう一回、これぐらいのものがですね、 IE9 から搭載されました。IE の最近の動向をもし あまりフォローアップできてない方がいらっしゃった時のために少し申し上げておきますと、IE9 からですね、セームマークアップっていう方針を打ち出したんですね、開発チームが。なので他のブラウザーでも、で使っているコードで IE も同じように表示できる方向性で頑張ろうというふうに IE の開発チームが決めたわけですね。 IE9 の時の開発方針決めでそういうことがありました。なので IE9 からですね、いわゆる HTML5 と世の中で言われている、あるいは HTML5 API と関連 API とか、あとは JavaScript である、ここでは ECMA と書いていますが、 JavaScript であるとか DOM であるとか SVG であるとか CSS であるとか、こういったものをですね、IE のポリシーは安定した仕様に対して製品にインプリするなんですね。なので例えばまだちょっとセキュリティ上の不安がある仕様、あるいは、まだ解釈によってはいろいろ解釈ができてしまう仕様、こういうものに関してはですね、実装の順番を後ろにするということにしております。ですから多くの方がですね、特に開発者の方は全て実装いただきたいというふうにご要望いただくんですが、IE はですね、バージョンをどんどんどんどん繰り返すよりも、どちらかというと大きなステップ、つまり9から10に飛ぶときっていうのは、かなりのものを搭載するんですけれども、その間の例えば中間のプラットフォームプレビューのビルドとかではですね、そこをあまり踏み込まない、どちらかというと安定したものを実直にちゃんと愚直にですね、出していくっていう、そういう方針を取ったんですね。なので実はここに書いてあるものが、いわゆるこの辺りのですね、ウェブ標準で言われているすべてのものでは全然ないですよね。数が全然足りないと思うんですけれども、縦に9あるので 27の項目を書いてますが、 まあ、全然 IQ の段階ではですね、開発者、最先端のウェブ標準をお使いになりたい開発者の方にとっては I9 はひょっとするとまだ、ご自身が欲しいところというのがない状態なのかもしれません。ただキャンバスとかジオロケーションとかビデオオーディオとかですね、あとはよく言われる、まあ、SVG のあたりですとか、まあ、そういったものはここではしっかりと対応ができているということですね。でトランスフォームなんかに関しても、まだ 3D はなくて 2D のレベルの対応ですと。で10になると、まあ、こういう形になってさらに33個増えているんですけども、おそらくですねアプリケーションのプラットフォームとしてブラウザーを使いたいっていう時に考えた時に、まあ、よく言われるのが例えばファイルを読むための API だったりアプリケーションのキャッシュ、まあ、ローカルにデータをそもそもインターネットにつなぐことを前提としたブラウザーがアプリケーションのプラットフォームとなるために、まあ、ローカルに何かを持つという形で、アプリケーションのキャッシュであったりインデックスと DB であったり、まあ、そういうものが、実装されることによってそういう使い方ができるようになるというところを皆さん望んでおられる声が多いですね、インターネット上では。なので、まあ、そういったものがようやくですね IE10 しかも今のコンシューマープレビューベースのプラットフォームプレビュー5ではですねこの辺が実装されております。それからあとドラッグ&ドロップとか、ウェブソケットとか、あと開発者の方にとっては実はワーカーが重要かもしれないですよね。IE の動き方っていうのをパフォーマンスのセッションのところで実は少し話をしたんですけれども、メトロスタイルアプリケーションを JavaScript で作るで、パフォーマンスはっていうセッションを昨日やったんですけど、そこでですね実は IE と共通する部分を持っているんですね。 JavaScript でのメトロスタイルアプリというのは基本的には、チャクラと呼ばれている JavaScript の、 そのエンジン、それからまあ HTML とか CSS をレンダリングする部分とかは解釈する部分というのは共通部として、メトロスタイルアプリケーションを JavaScript で作った時もブラウザーの中で使うときも、まあ、そこが共通部分となって動いているので、そこがチューニングされればされるほど、あるいは標準が対応されれば対応されるほど、どんどんどんどん両側でですね使えるようになる、まあ、そういうような形になっているわけですね。で実は IE の そのエンジンの部分を考えたときにはメインスレッドで動くんですね、基本。なのでメインスレッドで、まあ、要はトランザクションとか詳しい方であればもうすぐそれだけで分かると思うんですけれども、まあシリアライズされてしまうとかですね、要は待ちが発生、メインスレッドのリソースを食えば食うほどですね処理が遅くなったりとか、まあその部分があるわけです。なのでそこでワーカーを使おうという発想がここで出てくるので、実はプログラミング上パフォーマンスが欲しくなった時にはそこがかなり重要だったりするんじゃないかなというふうに思っております。はい、で IE9 の時からですね、いろいろなプレゼンを私も溝口もさせていただいているので、まあ、こういうのもよくご覧になったんじゃないかなと思いますが、Windows 7のプラットフォーム技術である、まあ、ダイレクト 2D とかダイレクトペケペケですね、まあ、そういうような、テクノロジーをベースに、GPU のパワーをですねブラウザーのパワーにつなげるということが行われたので、もう見飽きてるかもしれませんのでこのデモはいたしませんが、500匹ぐらいですね金魚を動かしても普通にレンダリングができる。しかも例えば私が今日ここに持ってきている Windows 8の、まあ、開発機はレノボさんの X220 タブレットなんですけれども、これでもですね普通に動作するというようなものですね。で実はオフにできるので IE でオフに実際にしてみて、どう動くのかっていうのを見ていただくと面白いかなとは思います。例えばですねちょっとじゃあそこの設定だけ見ましょうか。単純なんですよね、これデスクトップ側です。ここの詳細設定でですねここにあるんですよね、おっとよいしょ、なんかちょっと待ってくださいね。スタートスクリーン上でキーボードいきなり打ち始めちゃうのになかなか慣れないと思うんですけど、慣れると結構便利です。はい、で、ですね、 これですね、ここの今チェック入れたんですけれども、普段はチェックが外れているので、GPU レンダリングするようになっています。なのでこれのチェックのオンオフを外してどれだけ違うのかっていうのを実際に体験いただくと面白いかなと思います。で IE をですね落とさないとこの設定効かなかったです。なので一回設定いただいて、でやってみればいいかなと思います。でまあレノボさんのこのタブレットだとどのくらいのパワーがあるのかって、今までだとノートだとですねなかなか難しいなと思ったと思うんですけど、この PC でも、まあ、Core i7 積んでるといえば積んでます、このタブレットでも。なのでちょっと高いものではありますけど、まあ、500ぐらいだったら全然60出ますね。フレームが60出るので、かなりいろんなことができるのこれ見ただけでもお分かりいただけると思います。チェック外すと実は結構もそーっと500だと少し遅くなるかなっていう感じがしますけど、まあ、この辺は皆さんでですね実際に体感いただければと思います。今の i テストドライブっていうサイトですね、はい、でなので、まあ、ここもハードウェアの進化とあと、Web のですねそのコアコンポーネントの部分が IE が開発でパフォーマンスがどんどんチューニングされていくにつれてどんどん速くなっていくということになります。この辺がですね、多分その直接の影響がある部分ですね。で、もうここにいきなり行こうかなと思うんですけども、じゃあ皆さんは何をすればいいのかっていう観点に行きたいと思うんですが、よくですね、こういう冗談をまあ、コミュニティの方にお聞きしたこともありますし、私も、ジョークでちょっと使ったこともあるんですけど、HTML5 対応をしてくださいと言われたときに、じゃあドックタイプ変えればいいんですかという冗談を聞いたことがあります。ただ、もちろんそうではないですよね。でそこの部分を、もちろんやっていくところから始まるんですね。なので、ドックタイプをですね、やっていくというところをしっかり見ていただきたいのと、であとは、もう IE6 に対応していく部分を徐々にですね、まあ、できれば今すぐにでも、もう新しいブラウザーモダンブラウザーの方を基準にしていただいて、そちら側を例外処理にどんどん変えていっていただきたいなと思います。で企業内での IE6 の利用がまだまだあるというのは承知しております。ですから企業内の話というよりはどちらかというとまずインターネットにフェースしているサイトにおいてはこれはちょっと始めていったらいかがでしょうかというところです。でもう一つ3番ですね、まあ、ちょっとこの表現がいいのかどうかはいろんな翻訳があるので私はこういう表現を使っているんですけど、機能検査と呼んでます。要は今までは IE ペケペケだからこういうふうに表示をしなさい、他のブラウザー A のペケペケだからバージョンがいくつだからこういうふうに表示しなさいと、要は if 文がいっぱいある状況でコンテンツを制御なさって全く同じ表示をするために皆さん一生懸命苦心なさってたと思うんですけれども、もうそうではないという状況になりつつあります。もうそもそも同じように表示できないブラウザーとかプラットフォームが登場してきていたりします。画面のサイズも、基調講演を初日の基調講演をご覧いただいた方は見たと思うんですけど、ホワイトボードクラスの画面とか出てきちゃいます。そうするとですね、もうなんか今まで一生懸命表示を同じようにしてたんだけど、ホワイトボードの中の左上に同じものが表示されたり、それがものすごい大きく拡大されるのが正しくはないじゃないですか。だからそういう世界じゃもうないんですね。なので同じものを表示するということをやるためにパワーをかけて、でかつ、一生懸命それをチューニングする、まあ、ユーザーさんがそうおっしゃってるからっていうふうに皆さんおっしゃるんですけど、多分そこを私どもも一緒にですね説得していかなきゃいけないのかなというふうに思っています。なので3番に関してはもうシンプルです。要はこれからその次に使おうとしている機能が動くか動かないかだけ聞いてコードで、でそれを実際に使える場合には新しいそのファンクションを使えばいいですし、ダメな場合にはもし旧ブラウザーに対応しなければいけない場合はそのブラウザーに対応するためのコードを入れる。だから二分岐だけで済ますように、どんどんしてどんどんコードをちっちゃくしていきましょうというのがお願いというか多分方法論になります。でここで、まあ、他のセッションでも、まあ、今回はないですね、前 IE の話をした時に、まあ、登場させたのがモダナイザーっていう、まあ、ライブラリだったりします。まあ、それを使うと IF で、聞けますね。実際にこの機能が動く動かないというのが聞けるライブラリがあります。結果的に皆さんは、 XP に関してはですね IE8 までだと思うので IE8 はもちろん今もですね結構なあの比率があるんですけど、でも実はあの結構 IE9 が自動アップデートによって随分とすごい急激にやっぱり伸びている関係上、 IE8 もあのどんどんどんどん Windows 7に変わっていってるのが数字上は見えて取れるんですね。なので皆さんが運営されているサイト、あるいはあの社内のそういう環境、まあ、社内の環境は一斉にしか変わらないと思うのでなかなかだと思うんですが、インターネットにフェースしているサイトであれば、ここの比率がですね皆さんのところでどうなっているのか、ぜひちょっとやっぱりあまり見てないなと思ったら最近どうなっているかちょっと見ていただきたいなと思います。とにかくあの私どもも皆さんも、こういうブラウザの幅とかですねプラットフォームの幅で時間を取るというのが、もうそういうことをしてられる時間が最近はもう、まあ、経済状況もありますし、皆さんのお忙しさもあると思うので、そこをですね何とかしたいというふうにマイクロソフトも思っていますので、この方針で、どんどんどんどんですねそこの注力をどんどん減らしていくということに向かっていっていただきたいなと思います。で、使いたいテクノロジーを自由に、まあ、もしプラグインじゃないと実装できないんだったらプラグインを使いましょうということですね。そこに何かもう左だ右だということはありません。はい。で、ツールの話をようやくもうちょっとなんか開発者の方にグッとくる話がこの辺かもしれませんが、基本はですねじゃあ何をチェックすればいいのか具体的に教えてくれという話だと思うんですが、IE の開発チームが作ったこのコンパットインスペクターというツールがございます。で、このコンパットインスペクターどういうふうに動くのかというのが、テストドライブのサイトにですねやはりあのサンプルが載っているのでちょっと見てみたいと思います。これでいいんだっけ、はい、このサイトですね、ちょっと小さいですね、よいしょよいしょ、ちょっとなんか URL をメモしていただくのもあれなので、後で僕のブログのご紹介しますけれど iTestDrive.com に行くとこのサイトに飛んでって、その中でコンパットインスペクターというのをですね選んでいただくとここに行きます。で、何なのか、これ JavaScript のライブラリなんですが、ここに右上にですね何か不思議なものがこう表示されているのが分かると思います。で、これを出すために今何が起こっているかというと、この1行のスクリプトタグ、これをですね追加しています。このページのこのサンプルページはですね、で、ここの中でじゃあこの赤、黄色、青は何なのかというと、まあ、こういうことになります。で、ブラウザなんでここは拡大このままいけると思うんですけどまあ気になる今後の Web 標準対応をしていく中でですね気になる項目が、ごめんなさい日本語じゃないんですが英語でこういうふうに出ています。で、実際にじゃあこの辺をですねどういうふうに対応すればいいのかみたいなものがですねここにあの出てます。で、例えばこれはクックブックの記事を見ろと書いてあるのでちょっと曖昧で残念な感じなんですけれども、まあ、この実装をすると、まあ、そういうような細かいですね設定が見えますよと。で、ちょっと待ってと、本番環境にスクリプトタグ足せとお前は言ってるのかという話だと思うんですが、まあ、そこも IE の開発チームは一応考えておりまして、フィドラーを使ったらどうかなというのを書いている記事があります。これだったかな、はい、溝口の、セッションでも言ってたんですけど IE ブログというのが あります。これ兄弟ブログで Windows 8 の, スティーブン・シノフスキーが書いているブログ、ビルディングWindows 8っていうのと、開発者向け Windows 8と Windows Store のブログと、あとこの IE ブログ、この4つがですね今右にこうあるんですけれども 1,2,3,4,5,6,8 言語に翻訳をされているので、まあ、英語が元なんで7言語に翻訳されているので、まあ、このサイトをですねうまく使っていただきたいなと思います。で、 IE もあるんですね。で、このコンパットインスペクターの記事があります。で、コンパットインスペクターのこの記事のここです。まあ、ソースを入れるとこういうのが出るよというのはもちろんなんですが、フィドラーを使ったらどうというのがここに提案があります。で、実際にやってみたいと思うんですけれども、まあ、こういうふうに あ、フィドラーが何なのかをご存じない方、なんか手を挙げておられた方がいっぱいいらっしゃったので大丈夫かなとは思いますが、ちょっとやってみましょう。まあ、こういうデバッカーですね、簡単に言うと。で、実際にこう、あのいろんな操作をあのしていったものを記録していったり、あといろんなことができます。で、実際にあのそうですね、あの訪問したあの URL の履歴とかをどんどん記録して、それを再生させてもう一回実行するとか、その実行する中身をいじりながら実行するとか、まあ、いろんなことができる非常に便利なツールです。で、このエリック・ローレンスさんというのが作っているんですね。で、今エリック・ローレンスさんは多分 IE の開発チームにいるのかなと思うんですが、まあ、彼がいろんなブログ書いてますんで、この名前で探してもなかなか面白いです。で、何をしたいのかというと、このフィドラー君に、サイトに、ご自身のサイトにアクセスをブラウザーでするじゃないですか。で、それで返ってきたものに今のスクリプトを放り込んで表示するということをやらせたいんですね。で、そうすると本番環境にいじらなくても手元に返ってきたものだけがそうなるようにできるんですね。で、それを実際にやりたいと思います。で、どうやってやるか。あ、まずこのフィドラー君はどこから落とすのかという点を一応ご存じない方のために言うと、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。ここに足してないな。よいしょ。フィドラー 2.com だったような気がするんですけど、ちょっと後でフィドラー 2.com だと思うんですけどね、おそらく。で、そこに行っていただくとですね、さっきのデスクトップにあったこのこれです、フィドラー2セットアップエグゼっていうのが落とせるので、まあ、これであの実行していただいてインストールするとこのツールが起動できるようになります。で、これを入れた後ですね、この状態だと単純にそういう記録をする、まあ、それだけでも十分にあの便利なプロキシーなんですけれども、ここにですね、コンパットインスペクターのメニューを出したいんですね。非常に便利にできます。で、こういうスクリプトになっているんですね。この、まあ、テキストでメモ帳で表示するようになっているので、もっとでかくできないかな。よいしょ。まあ、こういう感じでですね、書いてあるわけです。で、ここに足せばいいんですね。で、何を足せばいいのかというと、このさっきの、記事ですね。よいしょ。これです。まさにこれ。これをですね、足すんですね。で、どこに足すのか、on before response っていうところに、この1行を足しなさいと書いてあるので、まあ、これを探してですね、足すんですね。ちょっと小さいですけど、探してるだけです。よいしょ。この辺ですかね。で、いくつかあるんですけれど、まあ、実際に動かしてみた感じ、ここに置いても大丈夫なので、あの関数内に置いていただければ。で、あとはですね、ここに、一番最後に足しなさいと書いてあるんですね。なので、この塊ごとをこうコピーしまして、これをそのまま、ただ ここの後ろに入れてしまうとですね、ハンドルされなくなるので、この中に入れてください。で、これで、実行します。そうするとですね、もうここに見えますか？ここに Use Compact Inspector というのが出てきてるんですけども、まあ、これでオンにした状態で、例えばですね、ちょっと自虐ネタ、これ自虐ネタかな、このまま。出てますよね、もう右上に。で、これはあの MSN に実装したわけではなくて、ここでやってるだけですので、これで見ていただければ、皆さんの環境があの直接いじらなくてもですね、手元でこのインスペクターかけられます。なので、これをですね、あのやっていただきたいと思います。で、すごくドキドキするんですが、はい、私のドメインのサイトかなんかをちゃんと用意しておけばよかったんですけども、はい、まあ、ユーザーエージェントを見ているので、この辺がユーザーエージェントを見るんじゃなくて、あの機能でちゃんと見るようにしなさいというようなこういうのが出ているんですね。で、これをさらにですね、じゃあどうやって掘っていくのかというところを、時間的にいけそうなのでやってみたいと思うんですが、例えばベリファイとか やるんですよね、これで、ですね、もう一つ説明をする前にいきなりを使ってしまうんですけれど、F12 開発ツールというのがあって、今下にポーンと出ました。 F12 を押しました。で、これの特徴はちょっと話が飛んでしまうので後に話した方がいいかもしれないんですけど、例えば今モードがいろいろあるので、どのブラウザーのバージョンモードであのこの今レンダリングするのかっていうのを制御できたり、まあ、非常に便利なツールです。他にもいろいろできるので後でまた、 プロファイラーでやってもいいんですけど、まあ、デバッグ、スクリプトのデバッグをこうかけてですね、置いて、で、この状態でですね、ちょっとなんか、メトロ版の側も出ちゃったりするので、ちょっと悩ましいのですけれど、お、なんか、こっち側に、ちょっとブレークちゃんと動かなかったかな。ちょっと待ってくださいね。よいしょと。なんかはまらないですね。ちょっともう一回やってみましょうか。こういうふうになってるので、まあ、履歴どんどんどんどん消したりとかですね。これでいいはずなんですけどね。ちょっと拡大を少しちっちゃくして。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ちょっと止まらないかな。ちょっと待ってくださいね。まあ、これで止まるんです。で、止まったときに実はコールスタックがここにあるんですね、右側に。そうするとインスペクターのコールスタックが一番上にあるんですけど、その下を下の関数を呼んでるんですね。それが問題だと言ってるので、そこをクリックすると、まさにスクリプトどこっていうのがそれで分かるので、まあ、そこの箇所に関してどうするのっていうのを少し考えたらいいかなと思います。で、まあ、これ難読化されているのでですね、もうちょっと環境的に本番を指さなきゃいけないときは同じ状況になると思うんですけど、まあ、そこをこううまく加工する形で見れるようにしてやればですね、実際にどこに対して何をすればいいのかというのをこれではっきりとですね、見ることができます。まあ、基本的に 今と同じことをやってみて、皆さんのサイトでですね、この数字とかがどうなるのかをまずご覧いただくのがいいかなというふうに思います。で、今ですね、ちょっとお約束はできないんですけれど、質問をよくいただいているのは、このコンパットインスペクターって何を検査するの？一覧ちょうだいって言われるんですが、ないんです。なので、この一番下に書かれている通り JS のファイルになっているので、この JavaScript の中を見れば何をチェックしているか分かると思います。今それが精一杯です。それを、今後ですね、日本のお客様は多分表にしている方が便利だと思いますので、そういう形に持っていきたいなというふうに思っております。ということで、単純なこれをソースの、ごめんなさい、スクリプトタグをですね、実際のサイトに埋め込めるテスト環境をお持ちであれば、もうこれ埋め込んでしまえば確実にですねできるのでいいですし、フィドラーを使うと同じよう今お見せしたような形で、できますので、なかなか触りにくい環境ではフィドラーも一緒に合わせてですね使っていただくとチェックができます。で、それをですね、やっていくことによって、実際に今古いモダンブラウザーじゃないブラウザーに対応しているところがどこにあるのかっていうのも検査が進むと思いますし、どのくらいの対応が必要なのかなっていう、まあ、数時間でだいたいなんとなく分かるところも役に立つんじゃないかなというふうに思います。これをもう少しビジュアルにこうグラフにしてくれるとか、そういうところは今ないんですね。なので、そういうところは少しちょっと本社の方にもリクエストしていきたいなというふうには思っているんですが、基本的にはこの JavaScript で抜いているので、まあ、その辺のデータを吐き方を少し皆さんで加工いただいても使えるかもしれないですね。はい、で F12 開発者ツールになります。こちらも少し今触ってしまったんですけれども、F12 を押します。で、ここ見てもしょうがないのでこっちを見ながらいきたいと思うんですけど、まあ、デスクトップ側の IE でやります。F12 を押すとですね、こう入ります。で、確か左コントロール P で、そう、こう入るはずなんですね。その失礼しました。で、この形でですね、いろんなことができます。で、一番ですね、今そのサイトの対応状況がどうかっていうところで見ていただきたいのは、やっぱりドキュメントモードですね。まあ、いわゆるさっきのドックタイプのあたりとか、まあ、そういうようなところが、ここを押し上げてます。で、ここのモードを見たときにどうもなんか思ってるのと動きが違うなというケースが出てきます。で、それは何でなのかというと、実は IE には、皆さんが実はアルトキーを押さないと気づかないんで、アルトキーを押すとですね出てくるこういう機能を持ってるんですね。よいしょ、ごめんなさい、あっち行ったりこっち行ったりして、これです。マイクロソフトから更新された互換性リストというのを持っているんです。で、この互換性リストをマイクロソフト .com のサイトにですね置いてあるんですね。 で、そのこれを、インターネットで検索するときは CV リストっていう名称で、コンパチビリティビューリストで CV リストで検索いただくと、いろんな情報を書きになられている方がいますし、 MSDN でも記事があります。で、それにはつまりこのドメインは今は I8 互換で動かしてくださいっていうような記録が入ってるんです。それはお客様から要望いただいたケースもありますし、マイクロソフトが実はトラフィックの多いサイトに関して検査をして、そこに対して非常に大きな影響がある場合にそのリストに載せるケースがあります。なのでそういうリストがあるんです。だからそのリストに対して IE の規定値がああなっているので、基本はそのリストに従ってまずは動いていると思ってください。だからそこに載ってるか載ってないかというのを確認しなければいけません。で、その後実は、2つあってですね、メタタグで実は互換性を書くケース、まあ、ここはないと思うんですけど、こっちはあったかな。あ、これ英語にしないといけないんで、英語に行かないといけないんですが、これでいくかな。XUA コンパチブルというですね、メタタグがあります。で、それを使うと、このサイトは IE7 で表示してくださいとか、IE8 で表示してくださいとか、最新の IE で表示してくださいとか、まあ、そういう指定ができるんですね。それがもう一つ。で、それをさらに、ウェブサーバーの、HTTP ヘッダーの設定をすることができるんですけど、その HTTP ヘッダーの設定をしているケース、この3つが実は間に入ります。なので、今単純にコードでそういうふうに例えばドックタイプとかで影響を受けるのはここの部分プラス今の互換性設定 CV リストとメタタグとあと HTTP ヘッダーサーバーのですね直接インフラとしてそれ足しちゃうケースがあります。で、この3つでここが制御されています。なので目指すべきはここを最新のブラウザーモードここを標準にすることですね。これこうなってると今後例えば次の IE が出た時ももうそこからはずっとほぼ対応がある程度できていて、で何か表示がおかしいというのはマイクロソフトに言っていただくという状況になってくると思うんですよね。なのでこれをうまく使ってください。 F12 にうまく使ってください。で、あとはこのツール自身はですねいろんな機能を持っているので、まあ、プロファイリングをして、で米国本社のプロファイリングしてどうなのかなっていうのもあるんですけれど、はい、まあ、例えばこういうですねそれぞれがどのくらいの実行時間だったのかとか呼び出しのツリーがどうだったのかみたいなところとかですね、行番号まで出てきますね。で、ネットワークもキャプチャーとかできるんですけど、ちょっとじゃあちょっと怖いのですがこっち行ってみますか。はい、みたいな、これアメリカの本社ですけど、これも結構秀逸だなと思うんですが、右側に実際に何がどれぐらいのタイミングで落ちてくるのかとか見れます。なのでパフォーマンスチューニングにも使えます。右側にこう出てきたものでバーが長いもの、これをうまくチューニングしていくことで皆さんがより早くですねウェブサイト、ウェブアプリケーション、メトロスタイルアプリケーション、 JavaScript で作るケースもどのパターンでもとにかく早くユーザーさんの一発目の動きが出てくるというのを意識してですねチューニングしていただく必要があるんです。まあ、こういうのにもこのツールは使えます。で、詳細ビューとかやるとですねこうヘッダーとかが取れるんですけれども、中にここにその互換性 IE7 でっていうのが書いてあったりするケースがあるんですね。なのでこの辺をですねよく見て、くださいと。はい、まあ、こういうような使い方、F12 開発ツールはですねデバッグもできるので、こうブレークポイント貼って止まるとかもできるので、まあ他にもファイアバグみたいなのがあると思いますけど、まあ操作性としてはよく似ていて、まあこれは IE に直接標準でついているので、よかったら使ってくださいというお話になると思うんですが、非常に便利に使えます。はい、ということで今やってしまったんで飛ばしますね。で、タッチ、これ溝口のセッションでも出てましたけれども、少しだけ私のところではお話をしたいと思いますが、まあ、API を使ってですねここの部分を実装するっていうのは変わらないです。先ほどもそういうふうに申し上げてましたが、ポイントとしてはですねいくつかあります。 で一つ、まあ、プラグインフリーで、実装するとメトロ版の IE でもですね動きます、まあ、他にもプラグインフリーの方が動くプラットフォームあると思うんですけども、それと同じようにですねやって、でプラグインフリーで実際に HTML5 で動かして大丈夫かどうかで、大丈夫であれば HTML5 の例えばビデオですね、この場合にビデオにして、そうじゃない場合はこの例だとあのフラッシュの 11.1 いくつになってますけれども、プラグインを入れてフォールバックする、ビデオを出さないといけない要件が強いので、そこに対応していないブラウザに対しては、まあ、あの両方で対応していくという、こういう形を取っていくというのが重要になってきます。これと同じことをですね、皆さんはそれぞれできっとやっていくことになるのかなというふうに思います。そうですね、で特にそのプラグインが必要な状況が続くっていう観点に置くと、例えばあのビデオなんかすごく多いと思うんですけど、著作権保護とかがどうしてもそちら側のプラットフォームじゃないとまだないとかですね、セキュリティ上ダメとか、そういうようなことがあればもちろんそのままあのプラグインで実装をいただくというのを継続いただくのかなというふうに思っています。まあ、将来的にもっと素晴らしいあの、まあ、ウェブ標準がどんどん拡張していってですね、そこまでカバーできるようになったら ある時左側だけで済むようになる時が来るかもしれませんが、今のところはあの何でもかんでもそうかというとまだそうじゃないのかなという状況です。申し上げた通りで、これですね、これは少しちょっとあの今回の Windows 8ならではの部分ですのでちょっと申し上げておくと、メトロスタイルアプリケーションを JavaScript で作れるということによって、メトロスタイルアプリになっているもの、それからウェブサイトで動いているものという、こう交互に行き来をしたいというようなケースが出てくるかもしれません。で、その時にですね、実はこの UI を作れるという例です。でどういうことかというとですね、これがビルドのアプリケーションなんですけども、これ9月にあった、まあ、Windows 8が初めてデベロッパープレビューが出たイベントですね。このメトロスタイルアプリケーションがあります。でこれアプリなんで、まあ、普通にこうやって使えばいいわけですけれども、まあ、そうじゃなくて、ブラウザーでですね、あのビルドのサイトに行くとこんな感じになってるわけですね。こんな感じで、ここにボタンが出てきて、どうなるかというと、ここからアプリに切り替えるとやるとこう切り替わるんです。こういうような実装をする例です。でアプリケーションがあった方がリッチな UI になっていることがあのまず考えられるので、例えばこういうような形でですね、あるサイトに行って、行くとこういうふうにあのインストールされてるから切り替えはあるだけなんですけれども、実はアプリを取ってくるっていうところにここをセットすることができますね。だからメトロスタイルアプリケーションをお作りになられたときにサイトにそれを埋めておくっていうところがあると、実はタブレット側で非常に、例えば広告モデルとかもすごくいいものがいずれ出てくるんですけれども、メトロスタイルアプリケーションの広告モデルにこう流していくみたいなところとかですね、ビジネス面あるいは技術面でいろんなところでですね、この辺が面白いかなというふうに思うので、ここの機能の部分がですね入っております。でこれも記事がちゃんと上がっています。i ブログに上がっているのかな。なので、今日終わった時にですね、あのその辺はあの私のブログに上げますので、それをご案内後でちょっとします。まあ、ということで少しあの時間を残してますけれど、この後まだ少しご案内しますので、まず一旦締めたいんですが、 HTML5 を本気で、進んで使ってですね、どんどんアプリケーションを作っていきましょう。あの我々もできるだけのお手伝いができるように技術情報をどんどん出していきたいと思いますし、ブラウザーが主役な時代がもう終わりました。あのコンテンツが主役です。アプリケーションが主役です。なので、皆さんがお作りになられるものがあのメインキャストなんですね。なのでブラウザーが支える部分、それから例えばメトロスタイルアプリケーションの例えば Windows ランタイムが支える部分というのは本当にあの支える役になっています。なのでどんどんですね、とにかくコンテンツに注力をしていくというところに、他のことにあまり気を配らなくていいようにですね、マイクロソフト努力を続けていきたいと思っております。で少しちょっとご案内を入れたくてですね、時間を余したんですが、ツイートでもですね実はあったんですけれども、あの例えば Windows ストアにも上げたいんだけどアプリみたいなご質問が上がってたりしてるんですが、それを少し補足する上でですね、このスライドを入れてます。デベロッパーキャンプというのが今日大場の基調講演でも出てたと思うんですが、デベロッパーキャンプを、公開してやるものを5月9日10日からスタートします。でこれが、UDX 秋葉原の UDX というところでですね、ご存知ですよねきっと、でやりますので、まあ、そこで今まで結構概要編とかをちょっとお声掛けしてやってみたりしてたんですけれども、もっと実践的なものを、特に JavaScript 版、.NET 版、C++ 版ということで、あとデザインもやります。なので、まあ、これもし予定がありましたらですね、Facebook で GoMetro っていうので探していただいて、そこで情報発信をしていきますので、ぜひですねこれはご参加いただきたいのと、で日程これだけじゃありません。この後もやりますので、ただこの後はですね品川の弊社のオフィスでやると思うんですけど、やっていきますので、ぜひ今後ですねメトロスタイルアプリケーション、それから Windows ストアにご興味があった場合にはですね、ここに行っていただければというふうに思います。ただなんかビジネス上ものすごく早く上げたいんだけどということであれば、何でしたら私にご連絡くださいということですね、はい、エヴァンジェリストにコンタクトいただくといいかなと思います。でこのセッション、PL008 でございました。アンケートの方ですね、汎用的な欄になってますので、このセッション番号のご記入と、あとご要望ですね、私の場合ご要望をお願いしたいので、空欄のところにですね、今日聞きたかったんだけどここどうなのっていうところがありましたら、ぜひお書きいただきたいと思います。45分間ありがとうございました。